い、というわけで、お気持ちのラジ袋なんですけど、
はい、
チャンさん、
はい、
と、まあ、私でやっていこうかなっていう、
うん、やっていこう
感じではあるんですけども、
はい、やっていきましょう。
新潟ですよね、やっぱり。
何の話？
新潟に、行ってきた、お話。
豚尾さん。
うん。
おうおうおう。
あまりしたことがなかったかなと思って。
してして。
いわゆるピーチ航空ってやつで。
はい。
一回新潟に行ってみたらどんなもんかなと思って調べてたんですよ。
うん。
2月の時に。
はい。
もうまだあれですよ、新コロとかも全くなかった時。
うん。
もう全く。
全く？
新コロとかそういう話。
新コロって略詞なの、まず。そこが気になったのよ、すごく。
最近なんか略すの流行ってますよね。
そうなの？
うん。シンコロとかトイペとか。
なんでトイペって？
トイレットペーパーの。
はぁ？
トイペがないとかって。
どこで聞くのそれ？
もうなんか巷では。
巷のおじさんとかの会話トイペとかって言ってる？
言ってんじゃないの、知らんけど。話さないからね。
いや、知らんでしょ？
ネット上で
しょ？話さんでしょ？
ネット上で。
インターネットの話しないで、現実で。
インターネットの話の方が今主流なんですよ。
マジ？
だって。
全く俺の現実には介入しないんだけど。
だって、いや、その、現実で、てっちゃんの現実で3人ぐらいの中の現実やんか。
武藤さんの現実は？
まあ、100人ぐらい？せいぜい。
なんで俺3人だったの？なんなの？その差は。
いや、わからへん。どうしようもないさ。僕はまあ100人ぐらいとしても。
じゃあ俺が100人だとしても？
ぜっちゃんで100人やったら僕1000人ぐらいってことになる。
どうした？どういう人数なの、その差は？
いや、まあ、その関わる人数がやっぱ多いから、僕。
毎日？
うん。
マジ？
せやけどよ。
うん。
そんな差はどうでもいいんですよ。
そう。
インターネットっていうのはもう、奥やから。
奥もやってないよ。
いや。
いや、日本語でしょ、ブタンさんがやってるインターネット。
いや。日本人何人いると思ってるんですか、てっちゃんさん。
日本人1億2、2、3000万でしょ。
2、3000万。
それぐらいでしょ。その中で、多分2割か3割しかインターネットしてないでしょ。
てっちゃんの認識が古い。
古い？
うん。2割か3割ってそれだから、てっちゃん多分20年言い続けてきたんですよ、それ。
うん。
うん。その間にもどんどんその、インターネット人口っていうのは、今もう、日本人の 98% ぐらいやっとるんですよ、インターネット。
いや、それインターネットじゃないから。
何
よ。だからそれツイッターとかでしょ？アプリやん。
いや、もうそ
れ。その放送前にした
の。その理屈はやめよう。
それはインターネットじゃないって。インターネットってどうやるのってツイッターで聞く人がいるんだよ、LINE とかで。
インターネットをやってるって思ってるか思ってないかは問わないわけですよ。
SNS じゃないですか、それってインターネットの中の。
SNS とか、あ、でも5チャンネルはもう本当におじしかいなくて。
うん。
まあそれはいいんですよ、そんな話はどうでもよくて。
はい。
肝心なのは新潟に行ったことなんですよ。
なんで？
というのも、
うん。
ピーチ航空の値段をこう、沖縄行こうかな、みたいな。
うん。
調べてったら、沖縄便とかって高いわけですよ。
高いよね。
なんかもう、1万なんぼとかやし、時間帯も、ピーチ航空ってなんかすっごい、変な時間しかないじゃないですか。
うん。
その、豊富に選べないじゃないですか、この。
うん。
ちょうどいい具合のっていうか。ねえ。で、ああ、もう沖縄はないなと。
ない。
うん。なんかてっちゃんが沖縄来たら面白いよみたいなこと言ってた気がするんですけど。
うん。
いやーもうこれ沖縄はちょっと今回はないわってその2月の時思ったのね。
はい。
でもまあ、ピーチ航空の可能性をもうちょっと考えてみようっていうことで、
うん。
いろんなこの行き先を調べてたんですよ。
うん。
まあ、そしたら、新潟っていうのがありまして、
うん。
新潟なんて、電車で行くもんやと思ってたんですけど、
はい。
こう、ピッて新潟ってやったら、なんか往復で1万円ぐらいで行けるみたいなことに。
往復、それ電車だといくらなんですか？
電車だったら、電車やったら、まあ、どれぐらいやろう ?3 万ぐらいかかんのかな？
飛行機安っ。
そら、18切符で行きますとか、いや、そもそも18切符でしか行ったことないんですけど、
うん。
その時って北陸線とかが18切符で乗れたし、
うん。
今、18切符で行こうと思ったら、もうほとんど東京まで行ってから、そっから新潟みたいな、そういうルートになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
いや、それでもいいっちゃいいんですけど。
うん。
残念なことに18切符のシーズンではないわけですよ。
はい。
ってなったら新幹線で行ってみたいな。話になって、やっぱりそれだと、それぐらいかかりますよね。で、夜行バスで行くって言ったって、
うん。
十何時間とかそういう話ですやん。
そうなの？
はい。
まあでも夜寝てる時に着くみたい。
でもほら寝れないじゃないですか、夜の夜行バスって。
もう寝れない。
てっちゃんが飛行機でなかなか気絶できないのとなんか近いもんがあるんですよ。でも昼間のバスやったら寝れるんですけど。
うん。うん
けどよ、でもそれ昼間で一日ね、移動に潰すっていうのも、そういうバスがあるかどうかは別にして。
はい。
それは嫌なんで、
うん。
飛行機っていうのを考えもしなかったけど、
うん。
新たなその、新潟行きの手段として試してみる価値はありますでっていう心の声が。
いやーもうほんと沖縄に来るようになったおかげですな、それは。
なんで？
いや、だから飛行機に乗るっていう選択肢が生まれたっていう。
飛行機アレルギーがちょっと緩和されてるってこと？
そうそうそうそう。
ハード
ル。てかもう、飛行機乗ったことない人多くない？内地の人。
多いよ。
なんだからやばいでしょ、それ。
僕は幸いにしてっていうか、子供の時から飛行機は、まあ、一応乗ってたんですよ。ポチポチ。
うん、うん。うん
あのー、親の田舎が四国やったっていうのが、でかいのかもしれんすよね。
四国だったと。
高知、しかも高知県っていう。
うん、行きにくい場所。
むちゃくちゃ行きにくくて飛行機かフェリーでしか行ったことなかったんですよ、子供の時。
はい。
大人になってからですよ、電車とかで行くって。っていうか、だから、考えてみたら、
うん。
僕が子供の時瀬戸大橋とかなかったわ。
あ、じゃあもう飛行機じゃん。
島やったわ。高知っていう
か。四国って島やん。
そうそうそう。今、島っていう認識がなくなったんですよ。
うん。
偉いもんですよね。その橋っていうのが島を消すっていう。
そうですな。
もう地続きでしょうぐらいの思ってるからね、うん、今。あ、だから、その飛行機とか。は全然乗ったことある子供やったんですけど、
うん、
そういうのがなく、こう、大人になってきて、なんか、初めて飛行機乗ったわ、みたいなことを言う人って結構いますよね。
え、結構いるとこがかなりいるんですよ、内地で。飛行機乗ったことない人。
98% ぐらい。
いや、多分それぐらいじゃない、うん、?98% ぐらい乗ってないかもしれない。
で、乗ってる人はとことん乗ってなんか変ななんとかクラブとかまで取得してますよね。
ダイヤモンドとか。
そう、なんかなんか修行とか。
そう。
穴とか。
だから飛行機っていう選択肢が生まれたのは素晴らしいですね。
柔軟思想っていうやつですかね。
うん。あんなに固くなるのは良くないですね。
いや、バスに乗ったりもしますしね、今や。
うん。あんなに意味嫌った。
そうそうそうそうそうそう。でも、米子とか行くのにバスの方が早いっていう。
うん。電車遅いんじゃない？実は。
なんで、ちゃん、すごいこと言う。 エキステーションっていう映画の話しましたやん。
はい。
その、高倉健主演の主人公の故郷が、その、ね、すっごい僻地にあって、
うん。
連絡船で海から行かんとあかんみたいな。
うんうんうん。
で、その、連絡船が出てる駅まで、もう6時間とか7時間とか、もう10時に出て朝の6時とか7時とかに札幌着くみたいなとこなんですけど、
はい。
今そこ電車が廃線になっちゃってるんですよ、その撮影に使われた電車っていうのは。
うんうんうん。
で、今そこに、その映画のロケ地に行こうと思ったらバスで行くしかないのね。
うん。
バス乗ったらどうなると思います？そこに行こうと思って。
どうなるんですか？海の中渡るんですか？
あ、その海のところではなく、
うん。
そこもバスで行けると思うんですけど、
うん。
その連絡船が出てたとこ。
どうなるの？
出てたとこ、その、廃線になっちゃったんですよ、その JR が。
うん。
で、今もうバスで行くしか方法がないんですけど、
はい。
バスで行ったら2時間で着くっていう。
早いじゃん。
いや、だから、早い。
え、電車は？
え、だから、10時ぐらいの電車乗ったら、朝の6時とか7時に札幌駅に着くって。
じゃあもうあれだな。あと2、30年経ったら電車なくなる。
なんでやねん。
え、だって遅いじゃん。意味ないでしょ。
意味ないっていうか。でも、てっちゃん電車早くて怖いって言ってたやないか。
だって早いやつめちゃくちゃ早いじゃん。
だから遅いやつと早いやつの差があるって知って。
あ、そうなの？
新幹線とか超早いでしょ。
新幹線は電車？
はい。何や思ってたのあれ。
新幹線っていう。
あの、二郎はラーメンじゃないみたいな。
そうそうそうそう。だってカツ丼とトンカツはご飯だけど違うでしょ、はい、みたいな。
ご飯
なんか電車っていうか、なんか、はい、電気で動く移動するものだけど、はい、新幹線と電車は違うんじゃないのかなっていう。
あと北海道とかそういう田舎というか、まあ、ちょっと地方行くだけで、
うん。
電車ではなく汽車になっていきますね。
汽車？
うん。だからもう、機動車っていうやつ。
機動車？
ディーゼル？
はぁ、あ。まあ、あと30年ぐらいでなくなりますよ。
だからその、電線とかこう走ってないので、
うん。
あの、ディーゼル炊いてこう、進んでいくやつになる。
環境破壊していく？
まあ、多少。いや、でも、どこまで環境破壊してもらう知らんけど。
いやいや、めちゃくちゃもくもくやん。
いや、そんな、あ、でもそんなんやったら、今でも、前も話しましたけど、昔の SL 走ってますやん。ポーとかって言って。
どこで？
田舎で。
あ、そうなの？
うん。走ってます
やん。じゃあ、やっぱ、廃止していかないと。
いやいやいや、復活させたのに？
え、なんで？環境破壊でしょ、めちゃくちゃ。
石炭で走りますよ、てっちゃんが
また炭鉱の地獄が始まっちゃうじゃん。もうやめよう、そういうの。よくないでしょ、もう。
なんかそれ見て、やっぱり僕も涙流したりとかするわけですよ。
何にも思い入れないでしょ、別に。炭鉱で働いたこととかもないでしょ。
いや、まあ、そんなことはさておき、
うん。
ピーチに乗るかって言って。
はい。
ああ、1万円ってなかなか安いですよね、往復で。
まあね、3万円ぐらいだもんね。本来なら電車だと。
で、本来とかないからね。
え、何？
いや、だからその、往復1万円で行けるのが全てやから、そのピーチ航空で。うん、だから本来1万円なのよ。
え、じゃあ、アナとかジャルは？
うわ
ぁ。だからそういうことでしょ。
ああとかジャルとかやっぱり片道で3万ぐらいするかも。
そう、だから、ピーチができてよかったっていうことじゃん。
本来って。
本来は往復6万円よ、飛行機なら。
3万言い過ぎかな、2万ぐらい。
まあ、じゃあ5万ぐらいにしとくか。
はい。うん。
本来は。
本来で、懸念があって、
うん。
一つ、ピーチって。
はい、はい。
関空でなんかそのね、エアロプラザから、バス乗って、はい、
うん。
なんか、違う関空に行かんと乗れないんですよ。
なんで第二ターミナルでしょ？
そうそうそうそうそう。
もうそうですよね。
もうあれ、第二ターミナルって言い方おかしくないって。
まあだって羽田だって第一羽田と第二羽田があるもん。
もうあれ。
電車の降りるところが違うんだぜ。
別よね、あれ。
別。
っていうか、電車通せよっていう。
いや、バスの方がいいって。
いや、でも電車で降りてさらにバスっておかしいやろ。
ああ、まあ、でも、しょうがないよね。LCC はかわいそうなことになったから。
で、まあ、あの、2時間以上前に着いてたわけですよ、余裕を持って。
うん。
ねえ。もう、すごいじゃないですか、僕。
早すぎでしょ。
だからもう、その、離れてるのをもう、嫌っちゅうぐらい知ってるから。
うん。
で、でよ。
でよ。
じゃあ、1時間ぐらい前まで、その、ね、時間潰してね。
うん。
ああ、フライト1時間前か、とか、そろそろ行くか、みたいな。もうかなりすごいじゃないですか、僕。
うん。
まあ、ギリギリまでビールとか飲んでて。
うん。
で、ファってチケット見たら、
うん。
なんか買い取るんですよ、そのチケットっていうか、その予約の紙に。
なんて書いてるんですか？
なんか30分前までに、来とけ、みたいな。
いや、そうよね。
いや、まあ、わかるけど、2時間前につ い,、ね、ついてるわけじゃないですか、僕。
こっちとらね、だから余裕よね。
いや、でも、そろそろ1時間ぐらい前やから、
うん。
第2ターミナルに向かっとくか、って。
うん。
で、見たら、1時間前に余裕持ったつもりが、
うん。
30分しか余裕がなかったっていうのに気づくわけですよ。
はい、焦り。
っていうか、その、バス乗り場まで行ってる間に10分ぐらい経ってるわけですよ。
うん。
じゃあ、実質20分よ。
うん。
おかしくないって思って。で、バスなかなか来ないわけよ。
うん。
で、バスはなんか17分ぐらいかかりますみたいなこと。でももうその、仮に、詳しい時間忘れたけど、
はい、
11時半、あ、じゃあ11時、ね、出発として、
うん、
10時に僕はバスに乗って、ちょっとその第2ターミナルとかいうとこに向かうかって、
うん、
思ってたら10時5分とかですよね。
はいはいはい。
で、30分以内に着けみたいなこと言われてて、
うん、
で、バス17分かかるみたいなこと書いてて、
はい。
で、まだバスが到着しないわけですよ。
はい。
ぼんやり待ってるんですよ、みんなと。
うん。
で、実際バスに乗れたのが、十数分とか経ってて、
うん。
プラスその、なんか、17分を足してみたら、
うん。
もう30分超えてるんじゃないの、これ、っていう。
もう、ちょっと。嫌な予感しますね。嫌な気持ちになりますよね。
嫌な気持ちになるし。
うん。
ほら、ピーチ航空とかでもう口酸っぱいぐらい注意事項あるじゃないですか。
はい。
時間に間に合わない場合、向こうになります的な。
もうそんなん豚さん知ってるってみたいな感じで2時間前に来たもん。
そうそうそう。
こっちとらもう何回ピーチ使って乗ってるの
って、ね。で、第2ターミナルも行ったことあるよって、遠いんやろって。
そうそうそう。知ってるからみたいな、ね。
1時間前に行っとけば。
うん。
ねえ。
うん、
その11時に出発やから11時に向かうようなバカじゃないよって。
無能やん、それも。無能のインターネットよ、もうそれ。
いや、
もう
バスに乗りながらもうムカムカしてるわけや。なんだこのバスはって。
バスはただのバスだけどね。
もう、いやー、すぐ、その、第2ターミナルってマジでその道とか走り出して、全然違うとこ行きますよね。
うん、イラついてくるでしょ。
イラついてぐーって。
うん。一人焦ってるわけよね。
だからその、剣を出す、あ、そう。もう一つ誤算やったんが、僕がだから、ピーチ航空でその第2ターミナル使った頃って、
はい、
そのピーチのその剣をチェックインっていうの、うん、あの、券を出すじゃないですか。
はい。
それがエアロプラザ内にあったんですよ。
ほう。
だからチェックイン自体はそのエアロプラザで済まして、
うん。
あとはその保安検査場に向かうのにバスで行かなあかんみたいなそういう段階やったはずやのに、
うん。
はずやのにっていうか、それがまあその過渡期やったからそうやったんでしょうね。
うん。
今やすっかりその第二ターミナルでチェックインもしないといけないから、
うん、
僕はだから券を発券してない状態なんですよ。
うん、
で、なんか遅れたらもうチェックインさせませんからみたいなこと書いてあって。
そう、それが LCC の魅力な。魅力。アナとか JAL は多少言うず聞くんですよ、こういう時。怖いことに。
安いから自己責任でしょみたいなこと言い出す。
そう。
冷たさのあるじゃないですか。
なんかそういう魅力がありますよね。ヒヤリとする。
で、バスが実際その第二ターミナル、全然違う場所に着いた時に言うよ。
うん。
もう時間見たら、
うん。
そのリミットやったんですよ。
うん。
はぁってなって。
うん。
え、1分過ぎてるけどっていう。
もう、キューってなりますよね、心が。
ほんで、その、なんか、剣を出す機械のところにバーって走ってって、
うん。
あの、出せるのかって思って、こう、ぼちぼち押してたら、
うん、
新潟行く人ですかみたいなこと言われて、
うん。
はいって言ったら、あっちに来てくださいって。
うん。
もうカウンターの、もう人のところに連れてかれて、
うん。
あの、次からは、あの、出せないかもしれませんよ、みたいな怒られてしまった。
迷惑かけたね。
怒られるとかむちゃくちゃ嫌じゃない。
でも、武藤さんが自分で遅れてるから
ね。1時間前に
。
うん。
でもさ、自分で分かってんでしょ、券を発行するっていうの
は。はい。
でもおかしいと思わんかった、自分で。あれ ?1 時間経ったのに券発行してないぞ。
1時間っていうことか、その、なんていうの、バスのとこに向かった時に、その予約の紙見て、
うん、
あれなんか30分前のみたいなこと書いてるぞって。だから1時間前じゃなかったってのが怖くない？
いや、怖いけど。
1時間前じゃなかったって。
それ自分で1時間前って言ってるだけだからね。もうみんなに、あれだね、本当にギリギリでよかったね。これ多分その人が、うん、あの新潟行きの人ですかって言わんかったら、もう豚さん一人で切れてるよ。
機械が何の反応も示さず。
何も反応しないで、もうこう、そして、もうピーチの第二ターミナル最悪じゃないってブログまで書いてるよ、自分が遅れた。
あの、ほら、沼を売ってた。
沼？
カイジの沼で、こう、ビールの缶も
グーガーガー
ガーって。
あんな感じ。あんな感じだよ、ブタオさん、マジ。
お続けくださいって言われて。
うん、どうぞ、夢を。まだお金はありますねって、まだ、ね、うん、次の便もあるはずですって。追いかけていってくださいってなるよね。
あ、ちなみに新潟行きは1便しかないんですよ。はい、
なあ、もう、なんで第2ターミナル行かんかったの？
第1ターミナルで直前までビール飲みたかったんやろね。
第2ターミナルでも飲めるからね。
飲めんな。
え？ビール売ってるじゃん、別に。
売ってんの？
うん。
まあ、それはともかくとして乗れて、まあ、
ギリギリですな。
保安検査場、意味嫌った。
うん。
保安検査場通って、
うん。
で、新潟行くわけです。新潟なんか一瞬で着くんですよ。
何分ぐらいですか？
まあ、50分ぐらい？
2 時間待ったのにね。
いや、2時間待ったから4時間乗らせてあげますとかはいらんやん。
2時間待つだったら、その2時間で新潟に向かった方がよく。
いや、だからそれ。え、そう、まあ、まあ、未来はね、空港ごと飛んでいくかもしれないですけどね。
うん、
もう飛行機とかって未熟なのはやめて、
うん、
空港が飛びます。
空港が飛びますね。空母よ、空飛ぶ空母。あの、アベンジャーズに出てきたね。
ああ、もう、ああいうので。ああいうので、ビール飲めるように。
いや、ビールは飲めるから、元から、別に。
飛行機で。
飛行機でもビール飲めるから、別に。帰ればいいじゃん。
高いやん。
いやいや、そりゃね。
で、新潟。
足元見ますよ。
新潟空港着いて。
うん。
いや、初めて新潟空港とかって来たと思って。
うん。
もう、なんにもない。
何にもない？
何にもないけど、新潟空港着いて本当に嬉しかったことは、
はい。
狭い。
何が？
だから着いても即出口みたいな。
ああ。
だからその、関空のああいう、何、バスがどうやとか、
うん、
エアロプラザがどうやとか、第一ターミナルがどうやとか、
うん、
あんなんで苦しめられてきた僕からしたら、
うん、
新潟空港の小ささに、ほっと癒される瞬間があった。
なんかすごいよな、新潟空港に対して。
もう本当に、神戸空港みたいな、ああいう小ささ。
うん。まあ、シンプルがいいよね。
中
まあ、でも
全部が小さい。
待つんだったら広い方がいいけどね。
どういうこと？
いや、だから2時間前とか着いて、
うんうん、
もう空港でなんか遊ぼうとかって、なんか見たりしようって言うんだったら、
うん、
関空とか羽田がいいんだけど、
うん、
まあ、それこそもう着いてパッパッパって行きたいって言うんだったら、これ、うん、羽田なんて神戸空港とか。
でも、そもそも。
痛みとか。うん。
2時間前に着いて、そこで時間潰そうとかって言って、ってるっていうのも、
うん、
そもそもでかくてすぐには行けないっていうから余裕を持って行かなきゃっていうとこから来てるわけでしょ。
でもそれがあだとなってるでしょ自分で。
それがパッと行けるんやったらもうギリギリまで空港なんか行かないわけじゃないですか。
そうなの？
行かない。だって那覇空港とかでもギリギリまで行かない。ほとんどとかいる。
結構俺は行くよ。
結構その、那覇空港でダラダラしたりすんの？
うん、てか空港楽しくない？
那覇空港がでしょ、それ。
羽田とか関空とかも。
まあ、
全然俺早く空港行くけど。
あ、そうなんや。
だって俺3回乗り遅れてるから。一応言っとくけど、乗り遅れに関しては、まあまあ俺プロよ。気持ちわかるよ、だから豚尾さんのその、バス乗っても、こう間に合うのか間に合わんか、みたいな、うん。俺間に合わない側だから。
ああ、もう間に合わない。
わかるんすよ。
体験をしてるんや。
3回ね。
この足し算をしてた時に、
うん、
どうしても計算合わんみたいな、この分。
そうそうそうそう。
何分。
そうそうそうそう。あちゃーって。にやーってするわ、マジで。
いやー、まあ、それで。新潟空港からは、もう、即出口やし、
うん、
即バスよ。
うん。即即か。
うん。もうバスが待っててくれる勢い。
うん。
で、もう、そのバス乗り込んで、
うん。
新潟市内をこう、ちょろっと走って、新潟駅にポッと降ろしてくれるわけですよ。
はい。
ありがとうって。
なんで関空のバスにありがとうって分かった
新潟のバス、新潟駅まで行くシャトルバスはあれ何歩やったかな ?200 何歩とかかな、
うん、
うん。いやもう安いわって、
うん。
地獄の第二ターミナルの無料バスに比べたら。
無料よ無料だよ、
うん。
200円も払わんでいいのに。
いや、でも、それ、逆に金払えよ、みたいな感じ。
逆にもらいたい。
そうそうそうそうそうそ そう。でも、新潟空港から駅に連れてってくれるのは、ほんまに、このお金でいいんですかみたいな。
うん、まあまあまあ、いいね、それは。
うん。で、ね、新潟駅に着いたら、試飲をしてください、みたいな話を聞いてたんで。
試飲？
うん。
試飲とは
お酒のシーン。
ああ。
お酒の自販機みたいなのがいっぱい並んでるコーナーがあると。
新潟空港には。
新潟駅。
駅。
うん。その自販機で様々なお酒が飲めますぞっていうのがあって、
うん、
でそれ、越後湯沢にできたみたいな話を前聞いてたんですけど、そういえば新潟駅にもあんねんなと思って、一回、まあ、くだらないといえばくだらないじゃないですか。その自販機でお酒をちょこちょこ飲むっていうのは。
ほうほうほう。
でも面白いといえば面白いじゃないですか。
いや、俺はくだらないと一瞬も思わなかった。面白いなと思ったんだけど。いくらなんですか、そもそも値段は。
一つ100円。
一つとは。
あ、だからその。
単位が、どれぐらい飲めるの
例えば、てっちゃんっていう酒があったとしたら、
はい。
それを飲むのが、100円。
どれだけ飲んでも。
いや、それはない。あ、だからその、おちょこ一杯分自販機から出てくるという。
おちょこ？
おちょこ、ちっちゃい。
あ、じゃあ一口で食いって感じ？
そうそうそうそう、食いって感じ。
あ、なるほど。
で、それが様々なやつがあるから、
うん。
まあ、好きなやつ飲んでくださいと。
うん。
ただし100円って言っても100円っていうの嘘で。
うん、嘘。
うん、嘘なんですよ。そこはトリックなんですよ。
え？ 円高とか円安みたいな。
本当は500円なんですよ。500円で、なんか、ゲームコーナーのメダル的なやつ渡されるんですよ。
うん。
5枚。
うん。
だから、5回飲めますよ、みたいな。
ああ、なるほど、ね。
その自販機に直で金が入れられなくなってて、
うん。
もらった酒メダル的なやつを入れて、
うん。
飲んでくださいと。
ああ、考えたな。
だからあれですよ。ゲーセンの両替機で、
うん。
メダルでやらしてたら最低限の収入が得れてたのかもしれないですよね。
なるほどね。それメダルゲームって言うんですけど、
ね、なんでビデオゲームの方はそうせえへんかったんかね。
まあ、確かに。
かたくなに50円でもできるみたいな。
うん。確かに。
まあ、嬉しい。
メダルゲームにしてればね。
ねえ、500円とか1000円とかでね。
500円からみたいなね。1000円。
じゃらじゃらじゃらじゃらって出て、こう。
今で言う1000ベロですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
絶対1000円儲かるみたいな。絶対1000入る。
で、これ同じゲーセン内でその、やってたっていうのが、闇が深いですよね。
闇が深いね。
もうメダルのシステムあるんだったらやれよ、みたいな。
そうね。まあでも、
うん。
500円ならまあまあまあ、5杯。
そうそうそう。で、その、もうそれも、もう新潟駅はどこにあんねんみたいな。
うん。
矢印書いてるんですよ、こっちみたいな。
うん、書いてるやん。
いや、書いててその矢印通り行くじゃないですか。
うん。
無限にどこかわからんっていう。
それ大阪の駅みたいだね。
うん。
あっちですって言ったら全然つかんみたいな。
で、次またあっちですっていう矢印が出てくるっていう。で、その、なんか、シーンやってる店みたいな見つけるんですけど、
うん、
その店じゃないっていう。
なんだと、もう行かんでいいよ。
散々たらい回されて見つけて、あ、これか、と思って、うん。で、メダルもらって、で、その機械のとこ行くわけですよ。まあ、うん、もう、なんだっていいんだけど、何飲もうかなと思って、
うん。
わーって見たら、あの、バジルさんの、越後当時が、
うん。
なんとそのシーンの自販機に一つになってたんですよ。
じゃあもう500円そこ、それだけ飲みましょう。メダル連打して。
っていうかもう散々飲んだことあんのに、
うん、
そこでシーンするかーって思ったけど、
うん、
一応クレジット入ってたら株が上がるんかもしれへんと思って。
あ、そうですよ、そうです。
1クレはとりあえず越後当時をまず。
いいことしましたね。
口開けに飲んでみて。
うん、
まずこれを飲んでから、
まず体調ね。整えつつ
他のやつとの。
だから食いしん坊で言えばキャベツ先に食って血糖値上げないみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
クッション。そうそう、あれめっちゃ最近嘘みたいですけどね。
嘘なの？
嘘みたい。あれキャベツ食ったからって血糖値とかあんまり関係なかったみたい最近。
え、血糖値緩やかになったりとかせえへんの？
うん、全然関係ないんだって。
え、でもなんかバンボシとか行った時に、
うん、
最初にサラダとかガーって食ってから、
うん、
豚バラとか食い始めたら調子いい気がする。
なんだからまあ、それはあるんじゃない？人それぞれ。
ああ、血糖値とかは関係ないってこと？
関係なかったって。あとプラシーボもあるやん。
あと
順番的な？いっぱい食うぞっていう時に、
うん、
最初にキャベツを入れとくみたいな、ルーティーンっつうの。
あれ？バケツに、いっぱい石を詰めてくださいっていう。時に、一番最初に一番細かい砂とかをガーって詰め始めたら、
うん、
もう岩入らないでしょっていう。
そうそうそうそう。
石を詰めてから砂でしょっていう。
うん。
ああいうやつ？
よくわからんけど、今の例えは。まあまあまあまあまあね。今のは全くよくわかってなかった、俺は。
いや、ほんで、酒、まあ適当に5種類飲んで、
うん、
まあ残り4種類ですよね。
うん。
あーって思ったら、
うん。
なんか塩の舐め比べみたいなのもありまして。
うん。こう 塩の舐め比べ。
はい。
まあ確かにお酒といえば塩ですよね。
で、それに関しては別にお金取られるとかじゃなくて、
うん。
まあ本当に試食なんですよ。様々な塩があるので。
うん。
もうお酒の試飲しながらちょっとプロプロプロプロ舐めてみてくださいみたいな感じで並べてあるんですけど、
うん。
真っ先に目に入ってきたのが、
うん。
沖縄の塩っていう。
マジ？
うん。ああ、この塩に関しては全然、その、新潟とか関係ないのね、と思って。
うん。
うん。
まあ、お酒は新潟のだけなんだ。
もちろん。
ああ。まあ、他のがあったら、あの、テープで止めるよね、メダル入れるところ。
調整中みたいな。
そう、勝手に。
いや、もう本当に、あの、新潟地酒飲み比べみたいなコーナーなので。うん、まあそうなってるんですよ。
はい。
で、丸とかはなくて。
うん。丸とかって切れるわ。
いや、別に切れなくてもいいでしょ。
切れるでしょ。丸おちょこで飲まされてもってなるでしょ、そういうちゃんと美味しいお酒があるのに。
いや、だからその
。丸派は丸派で、
うん、
あのコンビニとかで買ってって100円出して。
ああ。で、まあまあ、まだあの、ホテルのチェックイン時間まで時間あるので、
うん。
ちょっと行きたいとこあったのね。
うん。
で、そこに先に行っとくかと思って。
はいはいはい。
バスセンターっていうのがあるんですよ。
バスセンター。
新潟バスセンターって長距離バスを乗ったりとかするセンターが、駅から、うん、その、万代橋っていう、この信濃川にかかってるでっかい橋があるんですけど、
うん。
あの、そこに行く途中にバスセンターっていう、あの、てっちゃんがあの、米子行くときにバス乗ったりとかしたじゃないですか。
はい。
ああいう系のやつ。
うん。
で、古いバスセンターがあって、そこに、あの、バスセンターカレーっていうものが。
バスセンターカレー？
はい。
それを目当てに？
そう、あの、新潟名物ですよ、みたいなことを言われてたんですけど、バジルさんに。
うんうんうん。
まあまあまあ、その時お腹いっぱいかなんかやって。
うん。
まあ今食わんでもまた次来た時に食おうって思ってたら10年以上経ってたっていう。
うん。
うん、よくある話ですよ。
はい。
だから心残りになったから今回食おうと思って。
うん。
で行って。まあ言ったらそのバス待つ、バス
のセンター
、そうそうそう。なんか、食堂がいくつかあるんです。立ち食いうどんで。まあ、駅みたいになってんのね、うん、だから。
うん。
だからそこも、立ち食いうどんの店なんですよ、ゆ
う
や。
うんうん。
で、そこにカレーライスっていうメニューがあって、で、うどん屋にカレーライスとかってありがちなんですけど、
うん、
このカレーがやけにこの大人気になってて、
うん、
今やもう観光客も絶対食うみたいな。
なるほど。
うん。
バスセンターカレー。
バスセンターカレ
ー。まあ、気になりますな。
いわゆるところのあの、黄色いカレーなんですけどね。
黄色いカレー？
はい。
粉のカレー？
そうそうそうそうそう。
小麦粉系の？
そうそうそうそう、あの。
あー、食堂で食うやつ。
そう、カレー粉で作りましたみたいなやつ。
あ
なんか、とろみは片栗粉でつけました、的なやつ。で、だしで溶いて作りました。
そうそうそう、わかるわかるわかる。いわゆる、今流行りのカレーじゃないよね。
あの、スパイスカレーとかそういう感じじゃなくて、なんか。
本格派ではなくて、あの、食堂で食べるような昔ながらのカレー。
昭和なやつ。
うん。
やけど、そんなんにしては意外にちょっと、カレー粉の味も、パンチ効いとんなーみたいなところもあって、侮れないところがあるんですけど、
うん
うん、まあでももっちゃりしとるんすよ。
もっちゃりね。
もっちゃりと、なんか、ゆっくりしてるっていうか、なんていうか。
うん。時が止まってるといい意味で。
うん。それでいて、480円するだけあって、
うん。
結構。安いな。
480円は安いと思ったの、カレーで。
カレーってなんか高い傾向がありますよね。
まあそうですね。松屋みたいな、丼亭とかだと安いイメージあるんですけど、
うんうん、
やっぱカレーって外で食べると700円ぐらいするかな、みたいな。
で、なんか、松屋とかのカレーで例えた方がいいと思うんですけど、
うん。
ああいうのってあんまり 量ないじゃないですか。
ないね。
なんかペロリで、ペロリですわ、みたいな、
うん。はいはい。
で、なんかね、その、立ち食いうどんのカレーにしては、
うん。
やけにドスンと入ってるんですよ。
ほう。
食い応え満点的なやつ。
うんうんうん。
まあ、そういうとこもなんかこう人気の秘密なのかなとかって思いながら、ああいうの食べるとなんか嬉しくなっちゃいますね。
美味しかった。
なんかうまいのまずいのとかっていうレベルじゃないですよね。
ああごめんね聞いてごめんね。本当にもう俺って野暮なこと聞くごめん。
いやだからその黄色いカレー、
うん、
ゆっくりした味、
ゆっくりした味、
うん。なんかカレー的な何かをたっぷり食ったなーって。
うん。
ああいうゆっくりした味って、かえって中毒性が高いような気はせんでもないなと思う。
かえって中毒性が高いってどういう意味？
なんか、って食べるじゃないですか。
はい。
お腹いっぱいになるじゃないですか。
うん。
ああ、よかったなーっていう気持ちだけが残るじゃないですか。その、
うん、
いやー、本気でうまかったな、満足したわ、みたいな感じではなく、
うん、
なんかああ、なんか食べてよかったな、ぐらいの気持ちじゃないですか。
ああ、なんかもう薬草系か。
何それ薬草系って。
え、だから薬草とかそういう、なんか体にいい食材を使った料理を食べた後みたいな。
あとは次の日。
ああ、よかったなーって。
次の日になったら、
うん。
あれ何やったんかな、もう一回食ってみるか、みたいな。
そうそうそうそう。山菜とかが入ってるとか。
お腹いっぱいになったっていう気持ちだけが残るっていう。
うん。
うん。でもまあまあまあまあ、ある意味あれかな。トンキンとかにも近いものがあるのかもしれないな、と思う。
なるほど。
トンキンはもっと尖ってますけどね。
尖ってますね。
トンキンが尖らなかったっていうか、もう昭和なトンキンみたいな。
まあ、トンキンも別に令和って感じはしないけどね。
で、バスセンターのこう、屋上スペースみたいなやつがあるんですよ。なんかコンサートホール、はい、コンサートホールっていうかライブ会場にもなったりするようなとことか。
うん。
休憩所があったりとかするようなとこがあって、
はい。
そこ上がってったら、イタリアンで有名な三日月っていう店がありまして。
ほう。
イタリアンって言ったらまた新潟といえばイタリアンっていうぐらいの郷土料理化してません？
そうなの？
うん。
イタリアン、イタリア料理が有名なんだ、新潟は。
ね、イタリアンってその、いわゆる炒めしっていうイタリアンではなく、
うん。
グダグダなスパゲティの上に、
グダグダなスパゲティの上。
上にトマトソース的な、ちょっと甘ったるいそのトマトソース的なものがかかったものなんですよ。
ほうほうほうほう。あ、イタリアンっていうメニュー、台湾ラーメンみたいなもんか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
台湾のラーメンじゃなくて、
イタリアンっていうジャンルっていうか、イタリアンっていう料理があるんですよ。
うんうんうん。ボルガライスみたいな。
そう。なんかそれが、まあ、昔から大人気で。
はい。
で、しかもジェフみたいな感じで、
うん。
このイタリアンを出す三日月っていう店は、ファーストフード店になってるんですよ。
うん。
だからイタリアンにポテトと飲み物みたいな。
うんうんうん、うん、うん。
そういうセットがあんのよ、バリューセット的なやつが。
いいですね。
ほー。はあ、でもこれもちょっと、食っちゃうかって。
さっきカレー食ったのに。
うん。でもなんか店内ね、高校生たちがキャッキャウフフ言いながらイタリアン食ってるし、
うん。
ママさんたちは赤さんとか連れて、
うん。
みんなで食べりながらイタリアン食ってるし、
うん。
ってなったらもう止まれないじゃないですか。
なんで止ま
る？いや、だからみんなはこのイタリアンっていうのをファストフード店みたいなところに来て、食ったり食わなかったりとかしてるわけですよ。
うん、はい。
もうイタリアンとかそっちのけで、まあなんか、コーヒーだけ飲んでるおばさんたちもいるし。 まあ言ったらその、もうジェフ扱いよ。
うんうんうん。
マクドとかジェフみたいなもんよ。
うん。
でもそこにあるのがバーガーじゃなくてイタリアンっていうのがもう、奇妙ですよね。
まあ、一人フードコートか。
一人ってどういうこと？
いや、なんか一店舗フードコートみたいな。
ああ、一店舗。
一店舗フードコート。
いや、マクドでよくない？
いや、だから、マクドナルドを拡張したのがフードコートでしょ？う
ん、まあ、はい。
いろんなのも入れてみようぜって。
は
い
は
い、
うんうんうん、
だから、いいね、イタリアン。
イタリアン。いや、本当にファストフード、そのイタリアンの三日月のは店舗がいくつかあるんですよ。
うん。
で、それに対抗するあの、両巨頭になってて、イタリアンって。
対抗、うん。
フレンドっていう店もありまして、長岡の。
フレンド、
はい。
今度はフランスっぽい。いや。
フレンドの方はそのファーストフードっていうよりも、
うん。
イタリアンと餃子を売ってる店なんですよ。
ほう。もうイタリアンが気になって、気になってしょうがない。
で、イタリアンに餃子をセットになったものもあるっていう。
うん。
そっちは食ったことあったのね。
はい。
で、そっち食った感想としては、
うん、
なんかグダグダな麺の上に、
うん、
なんか甘ったるいトマトソースがかかってて、
うん、
決してまずくはないけど、
うん、
うまいとも言わんみたいな。なんかこう、
さっきからそういうのしか食ってないよね。
ゆっくりしてるっていうか、
時が止まってるいい意味で。
そう
昭和な感じ。
昭和なパスタ料理。
うん、
で、これナポリタンではないっていうね、決して。
うん、
ナポリタンとイタリアンのもう大きな違いとしては、
うん、
あの、イタリアンは、あの、ミートソーススパゲティみたいに、
うん、
こう、上にやっぱりソースがどうしたって乗ってる感じなんですよね。
なるほど。
絡めてこう、真っ赤にとかにはなってないんですよ、初期状態では。混ぜるのは勝手ですけど。うん、ああ、じゃあ、その、三日月の方も有名やから一回食ってみるかと思って、しかも、ポテトもやっぱりつけてみたいじゃないですか。
はいはいはいはい。
こうポテトとかつけたらどんな感じかなと思ったんですけど、
うん。
ポテトは何につけてもうまいっていうのが分かった。
あ、ポテトは何でもうまいからね。
ちゅうか、ポテトをセットにして、いや、ポテトセットはきついっすわっていう料理とかってないかもしれんなと思う。
だってハッシュポテトとポテト一緒に食ってもうまいしね。
ハッシュポテトにポテトをつけるの？
うん。
ほう。
だからもうポテトはポテトと組み合わせてもうまいよね。マッシュポテトあるじゃん。
はい。
にポテト刺して食べてもうまいし。
ああ、まあ確かに。まあポテトとポテトが合わんわけはないわな。
ないわな。鼻毛カッターでポテトをやったらどうなるんだろうって今思ったんだけど、どうなるんだろうね。
まあでも鼻毛カッター買ったら、あの、
ポテトついてきます
って。ポテトフライドポテトみたいなものがついてくるって言っても、別に怒り出すやつはいないやろって思って。
うん。
あ、ラッキーぐらいかもしれん。で、ポリポリって食い出すかもしれん。
食いながら鼻毛ね。
うん。うん。まあ、フレンチフライっていうぐらいですもんね。
うん。
で、その、三日月のイタリアンも初めて食ったんですけど。
はい。
なんか、のんびりした味でしたね。
のんびりしてた？
なんか、まずいとは言わんけど。
うん。
まあ、ことさらここがどうとかっていう味でもないなっていう。
もうさっきかそういうのしか食ってなくない？
でもなんか、どことなくホッとする味っていうの。
ほうほうほうほう。
あってもなくてもいいけど。
うん。
あってくれて、もういいなっていう。
うん。
で、なんとなくお腹が膨らんでいくっていう。
はいはいはい。
でもこれがなんかその、むちゃくちゃこう、定着しちゃってるのって不思議って思った。
めちゃくちゃ定着してるんだよね。
うん、めちゃくちゃ定着しててっていうか、その、イタリアンをなくしたら暴動を起こすぞ、ぐらいの。
そんなに？
うん。いや、何の拍子で何かが流行るっていうのはわからんなっていう。
しかもライバルまでいるしね、フレンドも。
そう。で、その、どっちがいいとか、どっちが悪いとか。
あ、派閥があるんか。
うん。いやー、だからこれ一回、その、イタリアンとか、バスセンターのカレーとか。
うん。
新潟来た人は絶対食っちゃうんやろうなって思った。
いやー、なんか食べたくなってきたね。
でしょ？なんかその、食べたあなたが、
うん。
味を決めてくれって。
そんなに。
うん。
あ、味決めはあなたと。
もうキャンバスよ、白い。
昭和だな、言い方も。
なんでしょうね、あれは。本当に。まあ、悪くない感がすごいですよね。
悪くない感がすごい。
で、ポテトははっきりうまいわけですよ。
うん。
ポテトやからね。
うん。
もうカリッと揚がってましたよ。で、なんかその、みんなが、その三日月で、いろいろゆっくりしてんのを眺めながら食う、
うん、
ポテトとイタリアンは格別なものがありますよね。
ああ、いいですね。本当に。歌さん、いいことしましたね。うん、
で、とりあえず、ホテルにチェックインして、その、前もちらっと言いましたけど、ヤムさんが、
はい。
いるみたいな話を、はい。
うん。ヤムさん、どこにでもいますね。
そう。じゃあ、後でなんか一緒に飲みに軽く行きますか、みたいな話をしてて、
うん。
ソースカツ丼じゃない、タレカツ丼食べに行ったみたいな話しましたでしょ、う
ん、はい、はいはい。
実はその前に、宿の近くに、緑湯っていう銭湯があって、
うん。
そこの銭湯に、サウナが一応ついてると、
うん。
いうことやったんで、僕、新潟の銭湯なんか行ったことないし、
うん。
僕サウナ行っときたいじゃないですか。
はい。
まあ、言うたってちょっと寒いんですよ、新潟。
うん。うん。
な、むちゃくちゃ寒くないけど、
うん。
こっちもそんな、新潟行くぞっていう感じの気合い入れた服装じゃなくても、まあ、全然行けるかとは思ってたんですけど、
はい。
ただ、ちょい寒ではあったんで、サウナ入っとくといいかもなと思って行ったら、
うん。
そこのサウナって、サウナって外には書いてるんですけど、
はい。
中でそのサウナ室みたいなの探すじゃないですか。
はい。
熱気浴って書かれてあって。
熱気浴？
はい。なんか、疾走感を感じますよね、そのタイトル。
熱気浴はいいね。
この3文字ですよ、熱気浴って。なんかもう、熱いものを感じますやん。
うん。
熱気バサラ的な。
熱気バサラ的な、熱気って言われるとね。
熱気って言われるとね。なんやこの熱気浴はって思って入ってみたら、
はい。
はい。もういわゆるスチームサウナでした。
うんうんうん。いわゆる。
でも結構作りが独特で、
うん。
座るとこがもう木の板みたいになってて、
うん、
もう完全にもう使い込まれた木の板がぬぬにこうなってるわけですよ。
はい。
で、豚まんの蒸し器的なこの、ゴーって言ってるものがあって、
うん。
でも一番変わってんなと思ったのが、
はい。
この、座ってる板あるじゃないですか。その下が組み上げたレンガみたいになってて、ところどころ穴開いてるんですよ。
うん。
穴だらけのこう、レンガ積み上げたものになってて、で、うん、その穴からどうもその熱気が出てるっぽくて、
うん、
結構熱いんですよね。
お
ー、うん、うん、
面白いね。
面白いで、もちろんテレビはなし。で、
もちろんなし、ね、
もちろんなし。で、結構
あったら壊れそうだし。
そう。で、結構狭くて、まあ、もちろん銭湯についてるようなもんですから。
うん。
まあ3人入ったらもう限界かなみたいなサイズなんですけど、うん、先におじさんがいて。僕がいても、ちょっとあぐらとか行ったらもう二人でいっぱいいっぱいぐらいのもんなんですよ。
はい。
で、じーっとそこでおって、おじさんが出てって、一人で、こう、のんびり座って汗とかをかいてて、
うん、
じゃあ出るかと思って出て、でも水風呂とかないんですね。
うん。
で、はって見たら、
うん。
立ちシャワーというか、立ちホースというか、シャワーかな？
立ちホース？立ちシャワ
ー？結構存在な感じのシャワーが壁から生えてて、
うん。
何本か。
うん。
要はこれ、 これ浴びろということかと。
うんうん。
だからその、温度レバー的なもんないんですよ。
はい。
もう単にもう蛇口がついてて、ひねったら出ますみたいな。だからこれどう考えても水しか出ないですよね。
うんうんうんうん。
で、バーって浴びてみたら、
はい。
新潟の水道水っていうのは、その時期2月とかな。
水道水。
水道水。
あ、水道水。
うん。
って、めっちゃ冷たいのが出るってこと？
そう。だから、普通に、新潟の水で冷えまくるんや、と思って。
なるほど。
いや、もう、これ水風呂いらないですね、っていう。
普通に冷たいですねっていう。う
ん、夏は
心臓止まるね、サウナ入ってなかったら。
うん。だから、それ繰り返して、もう十分、整えますわっていう。
うんうんうん。
あ、でもそれとね、そこの銭湯、何年やってんのか知らないですけど、
うん。
まあ古いんでしょうね。
はい。
新潟って体洗う場所あるじゃないですか。
はい。
結構椅子使わない派の勢力が強いねんなと思った。
は？椅子使わないって地べたに座る？
そうそうそう、地べた派っていう。
へぇー。考えたこともなかった。
関西、大阪とかの銭湯でも、
うん。
見たことはあるんですよ。
うん。
その、椅子置いてない洗い場みたいなのがちょっとあるお風呂屋さんもあるんですよ。
うん。
あ、これって、だから椅子を拒否るっていうか、昔は椅子使わないっていうのが主流やった時代の名残かな、みたいな。
うん。
プラスチックの椅子みたいなやつって昔からあるとはまあ思えないじゃないですか。
はい。
思えないし、まあ、その木やったりとかした時期もあるんかもしれんけど、椅子っていうのは結構新しい文化かもなっていう。
なるほどね。
確かに、浴室地べた座りっていうのは、やったのかもしれんと、かつては。
うんうん。
でも新潟って結構、半々ぐらい、直座り派が、幅利かしてますね。
なるほど。
なんか
面白いね。
プラスチックの椅子わざわざ持ってきて座るのは軟弱みたいな。
軟弱。
うん。印象がありますね。
男は地べたと。
うんうんうんうん。そんな七面倒くさいもん使ってられるかよみたいな声が聞こえてきて。
面倒くさくないのにね、一切ね。一切何も面倒くさくないのに。
ねえ、もうそこで、サウナしたら、その後、あれですよ、外出ても無敵の人ですよ。
うん。
うん。もう、ちょっと肌寒いかなとかって思ったら、一切何も感じない人になってて。
うん。
で、その、ねえ、ヤムシと集合して。
はい。
もう再びそのバンダイワシ、バンダイ橋。そっちの。
バンダイ橋？
うん、信濃川渡って。
うん。
そっち渡った側に、昔の繁華街があるんですよ。
昔の繁華街とは？
つまりね、古町っていう繁華街があって、飲み屋街みたいなやつ。
うん。
で、そこが本当は、新潟の繁華街なんですよ。
うん。
でも、近年、その駅の周りがすごい開けてきてて、みんな、JR の駅の方に店出すようになってきちゃったから、
はい。
そっちが廃れてんのね。でもかつてはそっちやったし、僕が前行った時はまだ JR の周りってそんなに開けてなかったから、店少なかったんで、
うん。
ああと思ったんですけど、10年以上経とうものなら、
はい。
JR の周りがすごい賑やかなんですよ。
うん。
だからもうそこまで行く人少ないやろね。
かわいそうね、JR のせいで。
いやでもいいやん、それ。その方が便利で。
え？
便利でいいやん。
便利のせいで、繁華街が一つ潰れたんですよ、豚さん。
でも、
JR さえなかったら便利とか思えもんしなかったのに。
うん。その駅中心、 っていう考え。
駅という概念がよく悪かった。
いや、でもね、ドカベンがまだあるんですよ、そこ。
うん、
うん。あの、アーケードが残ってまして、
はい、
そのアーケードにドカベン像が、ドカベンとかアブさんとかの、
うん。
あの、ドカベンがバットをめっちゃこう、スイングしてる像とかあって。
いいですね。
うん。一応それを見ようと思ったらそこまで行かなあかんから、
うん。
すごい面倒っていう。
うんうんうん、
感じはある。で、その、前紹介したタレカス丼もその辺ですし、
うん。
まあ、新潟来たら行ってみる価値はあるエリアではありますね。
なるほど。
で、あれですね、秋吉、新潟店
の秋吉
ありましたんで、
はい。
こう、その飲み屋街をこう、散策してたら、
うん、
あ、秋吉あるやんと思ったんで、
うん、
あの秋吉行ってしまいましたね。
あ、いいですね。
やっぱり新潟の秋吉も異常に流行ってた。
異常に？
異常に。残念なことに油とかはなかったんですけど、
はい。
普通に純系うまかったんで、まあまあ、
うん、
で、新潟の秋吉行ったことなかったから行けてラッキーって。
よかった。
うん。で、駅の方まで帰ってきて。
うん。
で、なんかちょっと、変わった看板出してる店があるみたいな話を聞いたんで。
はい。
その変わった看板っていうのが、うん、もつ煮食べ放題みたいな。
もつ煮食べ放題？
煮込みかな？だから煮込み、うん、もつ煮。いやー、その、いや、煮込みとかあれ別に食べ放題しようっていう発想がなかったっていう。別にそんなガツガツ食うもんでもないし、それってどういうことなのと思って。
はい。
まあ、看板あまりに気になりすぎたんで、
うん。
二人じゃ入ってみたんですよ。なら、確かにその、煮込み食べ放題みたいなメニューがありまして。
はい。
400円とか、なんかそんなんやったかな？
え？ 400 円とかで？
なんか400円とか500円とかそんなんやった気がする。食べ放題が。
うん。
確かにその、看板に偽りはなしっていうか。
うん。
うん、でもこれ、どうなんやろうとかって思いつつ、別のメニュー、なんかいろいろ、大皿になんかね、当てみたいなやつとかあったりとかしたんで、これなんですかとかって言いながら、いろいろ頼んで、で、酒飲んで、いや、その、居酒屋自体はすごいいい店やったんですよね。で、おばちゃんにこの煮込みとかって頼む人、結構いるんですかみたいな話聞いたら、
はい。
あ、学生さんとか結構人気やで、みたいな。
うん。
うん。言うてはりましたね。
あ、いいね。
あ、もつに食べ放題、600円かな ?600 円。
600円。
うん。
すごく安くない？
うん。
なんかもつにって600円ぐらいで頼むイメージもあるんだけど。
なんだよ、確かね、単品が400円か500円なんですよ。
200円で食べ放題になっちゃうの？
そんな感じ。うん。
はあ。
で、それをどうも、なんか、看板メニューというか、フックにしてるっていうか、入り口に、なんかバーンって縦看板で出て、
うん、
もつに食べ放題って、汚い字で書いてあるから、
うん。
気にはなるんですよね。
なりますね。
で、入ってみたら、なんか、悪くない店なんで、
うん。
おばちゃんがやってて。まあ考えたなっていう、その、
すごいな。
食べ放題っていう看板を売りにするっていうのは。
うん。
っていうか、もつ煮を食べ放題にしたいと思ったことなかったから。
はいはいはいはい。
何倍も食うんかな。そういう意味ではなんか、その、どんな感じの味やったのかっていうのを食べてみてもよかったかもしれないですけどね、一杯ぐらい。
確かにね。
でもその、もつ煮食べ放題の店ね、 あの、新潟駅近辺で、なんかどっか呼んで行こうかなって時に、チョイスしては全然間違ってないですね。
いいですね。
あの、お酒も結構いろいろありますしね。
うんうんうん。
その一番安いお酒とかすごいリーズナブルですしね。
はぁ、いいなぁ、行きたくなってきた。
うん。なんか、最終的にもなんかいろいろ飲み食いしたけど安かった気がすんなぁ。いい店やなっていうか、新潟、外れなしっていう感じがしますね。
新潟に外れなしか。
そんな感じでなんか、1日目は終わってきましたね。そんな新潟話でしたよ。
いやー、なんか、いきなりピンチからめちゃくちゃ。
はい。
ね。
ピンチからチャンスへ。
チャンスだし、ぼんやりしたもんしか食べてなかったみたいな話だったけど。
うん、
ねえ。
タフに変身しましたよ。
いいじゃん。
はい。
二日目も聞きたい。
はい。二日目はね、あれなんですよね。塗ったりに行くんですよね。
塗ったり？
はい。
何ですか、塗ったりとは。
地名です。
新潟ってすごいな。
すごいでしょ。
塗ったり？
はい。まあ、それは後半にでも話しますか。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。